ます。最後の投稿からだいぶ間が空いてしまったんですけど、お久しぶりの投稿でございます。クリスマスがあっという間に過ぎ、1月も気づいたら終わってしまい、なんだかんだ2月の半ばに差し掛かっているところなんですけど、2月といえば日本だと結構寒い時期だと思うんですけど、今年のこっちの地中海側の天気ちょっとおかしくて、最高で24度ぐらい上がったりして、多分異常気象なんだと思うんですけど、それのせいでアーモンドの花びらの開花が多分だいぶ早まってるらしいんですよね。なんか品種によって週ずつにこう遅れてこう開花してずれていったりするみたいなんですけど、桜と一緒に。でもそれでもあまりにも気温が上がりすぎて、アーモンドの収穫とか実の収穫とかにずれが出始めてるから、そろそろ品種も植え直さわないとちょっと収穫できないかもみたいな話を聞いたりもしました。それくらいなんかアーモンドが満開なんですよ。めっちゃ綺麗で可愛いんですけど、今年はすっごい早いなっていう気がしていて、街並みが変なんですよね。冬なのにアーモンドがすでに開花結構満開で、でも多分この後もう一回寒波軽いのが来ると思うので、ちょっとね異常気象大丈夫かなっていう感じなんですが、まあ、天気の話はまあまあ置いておいて、最近ちょっとハマっていることを紹介しようかなと思います。なんかベッドに入りながら簡単にできる遊びなんですけど、 AI 最近流行ってるじゃないですか。その中で最近これはいいなって思っているのが AI を使った作曲なんですけど、スーノっていうのかな、読み方わかんないですけど、まあ、スーノっていう AI の、 そのプラットフォームがあって、自分で作詞して、でジャンル、音楽のジャンル、例えばスパニッシュポップとか、まあ、ラテンポップとか入れると自分の歌詞を入れたのをそのラテンポップ調に編曲して、きちんと変調とかも入れてくれて、それを40秒から1分ちょっとぐらいの曲にして出してくれるんですよ。で1回あたり2曲出してくれて、まあ、性能は正直ちょっと、まあ、あんまりかなっていう時もあるんですけど、まあ、なんかこう声を入れてくれない時もあるんですよね。ちゃんと作詞して文章入れてるのに、あと途中でブツッと終わりが切れちゃったりとかなんですけど、本当にビシャってハマってめちゃめちゃいい曲を作ってくれる時もあって、めっちゃ楽しいですね。ただありがたいことにクレジットが1日で50クレジットしか使えないので、1回あたり10クレジット消費しちゃうんですよね。結構なんです。それなんで5回トライできるんですけど、まあ、5回でも 5×2 曲分だから、1日あたりマックスで10曲 AI で作詞作曲できるので、SUNOっていう AI プラットフォーム、ぜひ皆さんよかったら登録して使ってみてください。全然これ紹介とかではなく、私が最近ハマっているものっていうので、寝る前になんかちょっとまだ眠たくないからやりたいなっていう時にこれをするとすごい楽しいですね。でクレジットがある分やりすぎないので、本当にちょうどいい遊びみたいな感じになってます。今回のエピソードのトークテーマはコティジャおばさんの対処法です。日本語で言うとですね、まあ、噂話、世間話好きおばさんをどう対処するかっていう話なんですが、これを話そうと思ったいきさつはですね、まあ、職場の、まあ、おばさま方といいますか、もう噂話、世間話しかしないんですよ。まあ、世間話といっても私にとっては全てが愚痴にしか聞こえないので、愚痴の愚痴を私が言うことになるんですけど、その話をしようかなと思いまして、まあ、目的はこのポッドキャストを聞いている皆さんが、まあ、スペインの世間話噂好きの、まあ、おばさま 方はこんな感じなのかなっていう想像ができればいいかなって、その想像の、ね、手助けをする目的で話そうと思っているので、まあ、決してというか、まあ、若干入ってますけど、まあ、私の愚痴を吐くための時間というわけではないことを初めに断りを入れておきます。それから私がどういう考えを持っているかっていう話を最初に知っておくんですけど、愚痴は多分昔はすごく言う方だった気がしていて、まあ、そんなにこう人に聞いてほしいから愚痴を言いまくってっていう感じではなく、なんかちょっと自分にとってマイナスなことをこうされたりとか、これは不服だなみたいなことがあったら、これはありえないでしょみたいなことを周りに言っていた気はするんですけど、まあ、こっちに来てからはまず言語の問題っていうのもあって、あんまり自分の意見を言う前に、まあ、まず考えて、でそれで意見を発するっていうのが当たり前になってきて、でプラスアルファこっちの人たちってやっぱすっごいおしゃべりなわけ で、私からしたらそのおしゃべりなのか普通のどうでもいい話なのか、それをなんか通り越してすごい愚痴ネガティブなことしか言わない、その境界が最初分かんなかったんですよね。もうとにかくすごいスピードでバババって弾丸トークになっちゃうんで、なんとなくその雰囲気が楽しいなって思ってたんですけど、やっぱり私個人としては愚痴はやっぱね、よくないっていうか、愚痴はね誰も幸せにしないっていう風に最近思えるようになってきて、言う側も聞かないといけない側もよほど話す側が、愚痴を言う側がそれをネタにして面白話に変えると か、会話上のテクニックをちゃんと持ってない限り、愚痴はただのなんか時間の無駄だし、言ってる人だってきっとストレス発散にしかなってないだろうし、聞いてる人もなんか、ね、幸せな気持ちにはならないですよね。さすがに愚痴聞いててそれが幸せだっていう人はいないはずなんですけど、なんかそういうのもあって、身の回りに愚痴しか言わない人、それがまあ大体なんか毎日みたいな状況になってくると、こっちもちょっとうってなるわけなんですよ。簡単にどういう状況か紹介するとですね、今の職場、お昼自分でお弁当みたいなお弁当みたいな簡単なタッパーにぶっ込んだお昼を持って行って、テーブルの上で、まあ、食べるんです。結構大きなテーブルなのでみんな食べに来たりするんですよ。でそのコティージャーおばさんたちはなんか来たり来なかったりなんですよね。なんか早帰りしたりする週もあれば、なんか残ってお昼食べる日もあって、で問題なのはその残ってお昼を食べる日で、お昼を食べに来てるはずなんですけど、そのおばさま方3人がいるんですが、まあもう愚痴しか言わないんですよね。来るなり、私が最初に必ず時間的に食べ始めるの早いんですけど、私がまあ半分ちょいぐらい食べ終わっている時に3人やってきて、もうなんか私はそっちのけでもうどうでもいい、なんか愚痴、とにかく愚痴なんですよ。仕事職場での〇〇さんは〇〇部長はみたいな愚痴しか言わない、もしくはなんか家族だとか親戚に対しての悪口で、何言ってるかなんてもちろんもう同じテーブルにいるわけで聞こえてくるので、聞こえてくるのってすっごい、なんだろう、ちょっと言うの失礼ですけど、タバコの受動喫煙的な感じで、聞きたくないのに聞こえてきちゃうのってすごい大変なんですよね。聞きたくもないのに理解しちゃうし、これがもしね、どんなになんか外国語で分かんない言葉だったら楽かと思うんですが、そうではなく、それがね結構もう来るたびにもうほぼ 100% の状態でコティージャおばさんたちは愚痴しか言わないんですよ。だから私はいつもお昼食べながら、まあ、自分のスマホで Kindle で本読んでるんですけど、その時間、まあ、ちょっとでも楽しい時間にしたいなって思ってるので、あと私とあともう一人男性職員が来たりするんですけど、その私たち二人と 別世界にその3人のクティジャおばさんたちは住んでいて、なんですけどもう愚痴しか言わないんで、もうどうにかしてくれって言いたいんですけど、さすがに君たちうるさいから黙ってくんないかなみたいな心の声を口に出すことはできずに、ずるずると日々が過ぎていってるんですがっていう。で、そうなんですよ、スペイン人トーク、あのスピードで愚痴を言うもんなんで、それはそれはもう激しさがどんどん増していって、話してる側はもうかぶせがすごいんですよね。一人がさ、ほらほらって言ったらもう次の話、会話が終わる前に、いやそれはわわわわって言って全部3人で、ね、あの何でしたっけ、聖徳太子のあの何でしたっけ、一度に何だっけ12人ぐらい、あれ名前何だったっけ、で名前出てこないけど、まあいいや、あのそのほら一度にたくさん聞けるやつ、あのそれぐらい能力あるかってぐらいみんなすっごい大声で話すんで、もう勘弁してくれよって思うんですよね。自分のデスクで食べる日もたまにあるんですけど、なんか一人で食べてたらなんかこう言われたことがあって、えなんでデスクで食べんのみたいな、上上がってきなよって言われたことがあって、だからその日はたまたまやらないといけないことがあって自分のデスクで一人で食べてたんですけど、いなかったらいなかったでそのおばさんたちはなんかもうせっかくだからみんなで一緒に食べようよみたいなこう言ってきてはくれるものの、実際はなんかもう放っておきで、とにかく3人で愚痴を言いまくって発散したいっていう、そういう状況なわけです。今本当にできる分なら録音してこのポッドキャストを通してもう世界中にぶちまけたいけど、さすがにそんなことできないんで、もう想像してほしいんですけど、あの食べるところ結構天井高いんで声も響くんですよね。声が響く状態で3人のコティジャおばさんたちがもうわーわーわーで、ましてや食べながらですからね。で私はもう無口、何も喋らずスマホで頑張って聞こえないふりをして本を読み進めるっていう。であともう一人の、 あの男性の方はなんかスマホでなんかサッカーの試合の点数どうなってるかとか、そういうのを中継中継じゃないけど、 そういうサッカー大好き人間なんでそういうのを見たりして、2人は何も喋らず3人はとにかく愚痴を言いまくりという、そういう状況が続いておりまして、そうどこの国も関係なくだと思うんですけど、愚痴を言う人と愚痴を聞きたい人、聞けちゃう人、多分どっち側も愚痴を言いたいんです。結局なんか愚痴を聞きたいだけの人って絶対とは言えないけどいないはずで、愚痴を全員言いたいんですね。3人とも愚痴を3人ともそれぞれ自分の意見を吐き出したいから、とにかく聞いてもらわなくて多分いいんですよね。3人いる状態でとりあえず発散できる場があるから、それで多分3人はすごく一時的に気持ちがいいんだとは思うんですけど、まあ、私からしたら愚痴を言うだけだと状況環境何も変わらないから本当に時間の無駄だからやめればいいのにって思っているんですけど、そうこの話はだから解決法は私が勇気を振り絞って、あなたたちちょっともうちょっとマシな話できないんですかみたいなね、そういうことを言えればいいんですが、さすがに結構あのなんで、ね、年齢的にっていうか、まあ、やっぱ年数も違うのでさすがにちょっと言えない状況ではあるので、まあ、言えなくもないんですけどね、言ったら多分やばいことになりそうなんでお口チャックなんですが、なのでこれをどう対処するかっていうのなんですけど、今のところもうこれです、これするしかないですっていうのも、会話が聞こえている状態でも BGM 化させて自分のやりたいことに集中するしかないんですよ。もう本当にそれしかなくて、まあ本当に嫌なら別のところに行って食べるっていう感じなんですけど、なんか電子レンジとかがやっぱ自分のデスクからちょっと離れているので、まあ、めんどくさいっていうのもあるし、 やっぱ食べる時ぐらいちょっと環境変えたいんで、まあ、そこのテーブルに行きたいなっていうのはあるんですけど、対処法として今本当に真剣に Kindle の読書に集中しようと思って、読んでいる文字を脳内でこう読み上げる、スペイン語を読み上げるような感じで、なんかわからない単語があったらその場で調べるみたいなことを、とにかく一つのことに集中して、コチージャーおばさんたちの愚痴は一切聞かないみたいなことをやるように努めていて、これはもう慣れだと思って、これを自分の訓練だと思ってできるようになれば私は無敵になれると思って、修行ですね、修行だと思って、コティジャーおばさんたちむしろありがとうと言いたいところですね。うん、本人たち気づかないし、多分ずっとあのまんまでいると思うので、もう知らないで放置放置だって、それがきっと本人たち楽しいはずなの、楽しいというかもう他のことを話せない気がするんですよね。いつもお昼で3人で集まったら、だからなんかの悪口とかネガティブなことしか言わないみたいな、そういうルーティーンができちゃってるので抜け出すのは難しいと思うんですよ。でちなみに何についての愚痴を話しているかちらっと言うと、例えば給料うんぬんかんぬん、仕事の時間、残業うんぬん、旦那の話、子供の話、親戚の話、ガソリン代が上がった、まあ、内容としてはすごいあるあるだと思うんですけど、不思議なことに笑うみたいなことが一切起きないんですよね。もう毎回愚痴しか言わないで盛り上がってるから、逆にすごいんですよね彼女たちは。私はなんか笑ったりしたりする方がやっぱ人生楽しいじゃないですか、絶対愚痴言うよりも。なので逆に私からすると3人のコチージャおばさんたちすごいなって思ってるんですけど、なので対処法としてこれからも自分の Kindle での読書に集中しつつ、もうね気にしない無敵のメンタルをこれから築き上げていこうかなと思います。まあ、なんだかんだ私もその愚痴おばさんたちの愚痴を言ってることになるので同じことじゃないかってなるんですけど、はい、その通りでございまして、なんか、はい、失礼いたしました。最後のプチトピックはお肉の話をしようかなと思いまして、最近いろんな物事の由来、例えば名前のスペイン語の単語の由来、どこから来てる語源なのかとか、あとなんでこういうものは生まれたのかとかをネットで調べるようにしていて、でそのうちの一つで疑問に思っていたのが、いつも行くスーパーで売られている鶏肉の話なんですけど、鶏肉が2種類あって、まあ俗に言う普通の鶏肉と、あともう一つの鶏肉が黄色いのが売ってあるんですよ。だから身が黄色い、身とあと皮が黄色い鶏肉なんですけど、まあ、一つはポジオインドストリアルっていうんですかね、結構まあ工業的にそういうふうな、まあ、よく大量消費されている種類のもので鶏 でもう一つはポジオデグランハっていう黄色い方なんですけど、飼育方法が、飼育環境がよりいい状態で育てられていて、で一番の特徴はその色が黄色いことなんですけど、でなんで黄色いかなと思って調べたんですよ、ネットで。なぜポジョ・デ・グランハのお肉は黄色いのかって調べたら、めっちゃあのトリビアで、なんと野菜じゃないですね、餌が50% 以上くらいトウモロコシを食べてるらしいんですよ。だから普通 あのこっちで売られている鶏肉って結構ピンクで皮も白っぽいんですけど、黄色いその鶏肉のお肉の色、あと皮って結構黄色いので、何から黄色がやってきてるんだろうって思って、なんか品種かと思っていたんですよね。なんか鶏肉のそういう品種で黄色いのができてってるのかなと思いきや、トウモロコシを食べさせられてるから、そのまんま餌の色が 身の色になり、皮の色になり、まあ、羽の色もかなり黄色っぽい色になるので、まあ、全体的にそういう黄色っぽいお肉がこう売られているっていうことを私は知って、もうなんか、ああトウモロコシの黄色ねってなってびっくりしたんですけど、皆さんご存知でしたか？スペインで、まあ、もちろん場所によるとは思うんですけど、よくあるピンクいお肉と黄色いのを見つけたら、黄色い鶏肉は1キロあたりの値段が 1ユーロ以上高いんですけど、まあ、それだけやっぱり飼育方法とか特別なのでなんですけど、まあ、そういう飼育環境がいい状態、あと、まあ、トウモロコシとか餌もいいものを食べさせてもらっているので、なんか味が濃いっていうのも聞きますし、あと必要以上の脂質がついてないので、すごいそこまで健康的、どれくらいの差があるかは分かんないんですけど、普通の鶏肉よりかはなんかすごくこう あっさりとしている割に味がして美味しいっていうふうに言われていて、で食べ比べても差が結構分かるんですよね。身がすごく柔らかくて、で脂身もあるんですけど、そこまでだからぎっとりしてこないんですよ、皮の部分とかで。そうなんです、そういうプチ情報でした。あともう一点だけ言っておくと、お肉屋さんだいたいうさぎさんのお肉持ってるんですよ。で私がよく行くスーパーのお肉屋さんコーナーって、鶏肉で隣うさぎなんですよね。でうさぎで多分牛かな、で鶏肉結構丸ごと置いてあるんで、まあ、ショーケース冷蔵庫から出して担当の人がなんかぶつ切りにしてくれるみたいな感じなんですけど、その鶏肉ピンクいのと黄色いのが来て、で黄色いのの隣がうさぎさんなんですよ。でうさぎさんってっ残酷なんですけど、スペインだと本当にもう丸まんまなんか皮だけ剥かれて目まで全部一緒で全身で売られてるんで、慣れるまではかなりギョッとするし、なんか目もなんだろう、すごい水晶じゃないですけど潤ってるように見えちゃうんですよね。こっちは見てないんですけど、すごく目が潤ってるようないう風に見えてきて、なんか乾燥してないんですよ。なんか目がトゥルンってしてるように見えて、鳥鳥ってきてうさぎ全身ビヨーンって伸びきった状態で売られてるんで、はい、覚悟をしておいてください。うさぎ普通にあのパエリアとかに入れて食べるんで、みんな普通に食べてるんですけど、私はあんまりうさぎの肉は好きじゃないです。なんでかっていうと、あんまり、ね、あの食べてる感じがしないんですよね。 お肉が少ないっていうとすごいかわいそうなんですけど、うん、鶏肉とかの方がなんかね食べてる感じがあるのかなって。ウサギの方がヘルシーだとは思うんですけど、はい、というわけでお肉情報でございました。というわけでノスベモスエンプロキシモエピソディオアスタルエゴー。